ローマ人への手紙第3章27節から31節をお読みいたします。ローマ人への手紙第3章27節以下。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです、異邦人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになります。今日はこの箇所から誇りではなく信仰をと題してしばらくの間共に御言葉に耳を傾けたいと思います。今日のテーマは誇りです。私たちがよく耳慣れた言葉で言うとプライドということです。今パラリンピックがやっております。私は残念ながら見ていないのですけれども、パラリンピックの男子バスケットが決勝まで進みました。これまでにないことのようです。私は試合を見ていないのですけれども、そのネットのニュースを読んでいるだけで感動して目に涙が溜まってくるのを覚えました。こんな文章が私の目に留まりました。この選手たちはどれだけ練習してこれほどの力を手に入れたのだろうか。きっと本当に厳しい練習を積み重ねながらこの強さを手に入れたのだ、そんなことが書かれていました。そういう文章に心を打たれるわけです。そうやって自分たちの修練の結果として手に入れる力、それは美しいものですし、他の人を引きつける魅力があります。それはその人たちの自信となるし、誇りとして良いものだと思います。誇りとかプライドというのは決して悪いものではないはずです。その人が自分としてどうありたいのか、その目標を掲げてそれに取り組んで、そうやってようやく得た力を誇るというのは誰の心にも感動を与えます。というのはそれが簡単なことではないということがよくわかるからです。宗教というのもそれに似ています。 精神をある努力によって鍛えるという考え方があるわけです。まさにそのような行いを収めると書いて、修行というわけですけれども、行いを徹底して自分のものとして収めていく姿、それが人の精神の修練になると考えているわけです。ですからほとんどの宗教というのは、どれでもそうですけれども、この行いを収めてあるレベルにまで到達する、そうやって徳を積んでいく、功徳を収める、そして精神的に一つ上の世界に上り詰めていくのだという考え方があるわけです。でこれは日本の宗教だけのことではなくて、旧約聖書の聖書の教え、律法も同じように考えているところがあるわけです。神の民であるイスラエルの人々は、この律法の行いを厳密に行っていくことで、神からあなたは義である、あなたは正しいものであると認められるような生き方を務めるべきだ、そう考えてきたわけです。それは人としてごく自然な流れであったと言っていいと思います。ところがパウロはこの前の21節から26節までのところで、しかし今や律法とは関係なく神の義が示されましたと語りました。ここで語られていることは前回お話ししたことですけれども、神の恵みによってなされたキリストの贖いの技である十字架と復活の出来事、この救いの御業が私たちに示されたことを信じて受け入れることで、神はその人を義と認める、そういう新しい義の道が示されたのですとパウロは語ったわけです。そうするとすぐに一つの問題が出てきます。それが誇りの問題です。それは三章の一節ですでに語られていた、それではユダヤ人の優れている点は何ですかという言い方と同じような言い方で、この27節では、では私たちの誇りはどこにあるのでしょうと言っています。ユダヤ人が持っている、あるいは私たちが持っている修行して手に入れる精神の向上というような人としての誇りは一体どうなるのですか。そのことをパウロはここで取り上げているわけです。私たちの教会では、今のこの緊急事態宣言を受けて、礼拝と祈祷会以外のすべての集会を休会としています。今日もそういう中での礼拝ですので、礼拝堂に集まるのをやめて自宅からオンラインで礼拝をされるという方々が何人かおられます。そんな中で、先週の木曜日の聖書の学びと祈り会にしばらく教会に来られていなかった方が久々に集われました。その方がその集会で今日の聖書の箇所をみんなで読んだわけですけれども、その時にこんなことを言われました。今家を出ないような生活をしている、そういう中で家に閉じこもっていると、本当に自分のような人間は いてもいなくてもいいような存在に思えてくる。教会の礼拝にも教会の集まりにも出られない、そういうふうに考えていくと、どんどん自分が嫌になって、自分の信仰がなくなってしまったのではないのかと、そんな気持ちになる。それで自分は信仰者としてはダメですねと言ってもらった方がよっぽど楽になれると思って、今日は教会に来ましたとその方が言われました。その集まりに出ておられた方みんなに共通する思い、私たちがその話を聞きながらみんなどこかにそういう思いを持つことがあるのではないかと思います。その方の質問は多くの方の心の言葉を代弁するような言葉だと私も思いましたし、聞いておられた皆さんも同じように話しておられました。私たちは教会に集うようになって、聖書の話を聞きながら、あるいは毎日自分で御言葉を読みながら信仰の歩みをしていく中で、やはり少しでも自分の信仰を誇ることができるような生き方をしたいと、どこかで誰もが思うものです。キリスト者として恥ずかしくない立派な信仰者として歩みたい、そう願うのは自然なことだと思います。そうやってやはり信仰の修練というか信仰の成熟というものを誇りとしたい、そういう願いは誰にでもあると思う。パウロ自身もそういう思いに生きてきた人です。ですからユダヤ人たちがそういう誇りを持っているということはよく理解することができました。けれどもパウロはここでそのような人の持っている誇りというものは排除されたのだと言っています。でここでパウロの言い方をよく注意をして見てみる必要があります。というのはこの前のところで義人はいない、一人もいないと言っています。みんな罪人なんだというわけです。それを読んでいれば当然人は罪人だから、その罪のゆえに人の誇りは排除されるべきだというふうに言うことができるはずなんです。けれどもパウロはここでそうは言っていないのです。信仰の立法によって私たちの誇りが取り除かれたのだとこの27節の最後に書いてあります。信仰の立法というのはその前に書かれている24節の神の恵みによってということです。ちょっと複雑な話にならないように気をつけたいと思います。この27節の信仰の立法によってという言葉は今回の新改訳2017で翻訳が変えられたところです。これまでの翻訳では信仰の原理によってと書かれていました。これは他の翻訳の新共同訳だとか教会共同訳でもそういう理解で信仰の法則というふうにしています。けれどもこれは意訳をしているわけで、新改訳はできるだけ意訳をしないで原文の意味をそのまま取ることにしました。というのはこの言葉の言語はノモスという言葉です。ノモスという言葉は一般的には立法と訳されている言葉です。 だから信仰の原理によってというふうに言うのではなくて、信仰の立法によってと原文に書いてあるんだから、信仰の立法によってというふうに、まあ、今回翻訳を変えたわけです。まあ、ただ信仰の立法としても信仰の原理としても意味していることはそれほど変わりません。パウロがここで言いたいのは、単純に主イエスを信じること、そのことによってと言いたいのです。人間には罪があるから、その罪が誇りを奪うのだというのではなくて、主イエスを信じるということによって人は神の前に義と認められる。人間の努力によってではない。だからこの神が私たちにしてくださった、まさに恵みとしか言えない神のお働きの前では、私たちの誇りは意味を持たなくなるのだというわけです。むしろ私たちが誇りとするべきは神の恵みの方なのだと言いたいわけです。私たちは自分の義、自分の正しさを証明しようとするときに自分の義を誇ります。自分がどれほど努力したか、自分がどれほど人知れず修行を積んだのか。けれどもそういう義は人に示されていく愛ということには残念ながらなりません。その義は人に向かっていくのではなくて、自分に対する熱心さということになっていきます。私たちがどれほど人に誇ることができるような熱心さを持って修行を収めたとしても、行いを収めたとしても、神の御前で自分を誇ることはできません。神が私たちに示してくださったその愛の前では、私たちの熱心は霞んでしまうのです。義というのは神の前で、人の前で示されるもので、それは必ず愛という形を収めるはずなのです。28節にこうあります。人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えています。そしてパウロはこの言葉に続いて、神はユダヤ人だけの神ではないのだと語り続けていきます。ユダヤ人というのは特別に神に選ばれた民族で、神はユダヤ人たちのことを特別扱いしてくださる。そのことをユダヤ人たちは民族意識の中に深く刻み込まれていった、そういう考え方を持っています。けれどもパウロはここで神の新しい義が示されていると語ります。この神の新しい義というのは、先民であるユダヤ人たちだけではなくて、異邦人の民にとっても神はこの愛を示されたのだというわけです。最後の31節では、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになりますと言っています。信仰によって人は神の御前で義と認められる。そのことによって律法というのは、神の御心は成就するのだと パウロは言っているんです。私たちはどうしても自分のやったこと、自分の努力を誇りたいと考えてしまいます。それで私の義が立つと思うからです。けれどもそれは諸刃の剣です。それは自分をも苦しめるものとなってしまいます。というのはほとんどの人間はそれほどに完璧に生きることはできないからです。その思いがちゃんとやらなきゃいけないという思いが自分に向いてくると、私はなんてダメな人間なんだろう、自分はどうして弱いんだろう、なぜあの人みたいに立派にできないんだろうと人知れず苦しむことになります。周りの人はちゃんとやっているように見えるわけです。そしてそういうふうに考え始めると、なかなか他の人の前でそのことが言えなくなってしまいます。そしてどんどん自分を責めていってしまいます。けれども主イエスの愛はまさにそのような自分を責めたくなってしまう人の心に届くように永遠の愛の計画を神は実行に移してくださいました。それがどん底にいる私たちのところに神ご自身が来てくださるという方法を神様が取られたということです。奈落の外に底に落ちてしまっている人に、はるか高みからここまで上がっておいでと言ったってダメなんです。いや無理で、そこまでいけないんですっていうことになります。けれども主イエスはその奈落の底までご自分で降りてきてくださって、そこから私たちを連れ出してください。そんなお人よしがあるかと思えるようなことを神はしてくださるのです。それが神が人を救う方法だったのです。それこそが神の恵み、神の愛の御業だったのです。クリスチャンとしてちゃんとできない、全然自分はクリスチャンらしくない、そういうジレンマを私たちはいつも抱えてしまいます。けれども神はそのような私たちを信仰によって義と認めてくださるというのです。この信仰というのはもちろん私たちがこの神の恵みの知らせを信じて受け取るということ。神が私のところに降りてきてくださって私を救ってくださる、ああそれはなんてありがたいことなんだとその知らせを受け取るということ。けれどもそれと同時に神の方でも私たちのことを信じてくださるということでもあるのです。神が弱い人間に過ぎない私たちを信じてくださる。私たちを見つけて、その私たちを愛してかけがえのない存在なんだと神の方で私たちを受け入れてくださる。そして私たちの手を取ってそこから引き上げてくださる。いや私なんて助かったってそれほど役にも立ちませんから、もう放っといてくださいと私たちが言いたかったとしても、神はその手を手放すことはなさらないのです。なぜ神は私たちのようなものを信じるのか、 私たちのような者の手を掴んで離さないのか。それはあなたには実は秘められた素晴らしい才能が満ちているので、それに私は惚れ込んでいるということでもないのです。残念ですけれども、神はその私たちのことをただその存在ゆえに愛してくださる、受け入れてくださる。神の愛の思いが私たちを救ってくださるのです。そしてその弱い罪人である奈落の底に落ちている私たちを神はそこから引き上げて、私たちを全く違う新しい存在に生まれ変わらせてくださるというのです。神は私たちを新しい人間に作り変えることがおできになる。私たちの誇りによってではなく、信仰によって。それはまさに神の私たちへの信仰と言ってもよい。この神の思いによって私たちは救われるのです。だから私の方が手を離してしまうかもしれないとか、神様は私のことをお嫌いになったのではないかとか、そういう心配を私たちが思い抱く必要もないの。神が私を救ってくださる、完全に救い出してくださる。そしてそのことすら私たちは信じるの。この知らせを受け取るのです。この神の信仰と私たちの信仰、そのことによって私たちは救われるのです。それこそが神の恵みによって義と認められるということなのです。お祈りをいたします。あなたが私たちに示してくださった愛、私たちはその愛によって救われるものとなりました。私たちの能力によってではなく、私たちの行いによってではなく、私たちの力によってでもありません。ただそれはひとえにあなたの恵みによってです。主よ、どうかこのあなたの知らせをどうか受け取らせてください。信じさせてください。私たちのようなものをどうか義と認めてください。そして新しい存在としてください。あなたの恵みを心から感謝します。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。